この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
さて、先週でしたけれども、日銀がこれまでの長期金利の上限を 0.5% 程度から 1.0% 程度ということで、こう修正を行いましたけれども、この修正については飯田さんはどう見てますか？
はい、ですね、もともとこれ YCC、 イールドカーブコントロールと呼ばれる政策なんですけれども、
はい、
これ日本銀行、ここのところ、10年以上にわたって、どうやって長期金利を抑えるのかというのが課題だったんですね。で、と言いますのも、我々の例えば住宅ローンの金利とか、
はい、
企業が融資を受ける際の金利っていうのは、大体この長期国債の金利に掛け値をして、決まります。
はい、
つまりは長期金利、国債利回りが 2% だったら、優良企業への貸付はそのプラス 1% で 3%、もうちょっとリスクがあるところはもうちょっと上とかっていうふうに、ある意味長期国債の、利回り、これ国債金利って呼びますけれども、
はい、
これがなんか世の中全体の金利の基準になってるんですね。でこれをどう低く誘導していくかというときに、これまでは 0.5% 以上にはしませんよというふうにオペレーションをしていました。
はい、
でこれを今度 1% に引き上げるということですので、これものすごく単純に言えば金利の引き上げですから、金融の引き締めなんですよね。でただそれで済まないのが今回の非常に面倒くさいところで、この YCC、 イールドカーブコントロールという仕組み、現在の日本銀行総裁は辞めたいと思ってるんです。
上田さん、
はい、
はい、
で実は私もあんまりいい仕組みじゃないと思ってるんですね。ですから本当であれば引き締めにならない形で、YCC っていう仕組み自体はやめながら緩和を続けたいんです。
はあ、それは難しいことなんですか？
そう、コミュニケーションが難しいですよね。だって金利を引き上げるけれども、金利を上げる気はないっていうふうに市場に伝えるわけですから全く矛盾してるわけです。
そうですよね。
でここでやはりですね、現在の日銀のちょっと弱いところが出たなと思っているのは、
弱いところ、
これ黒田総裁だったら、
はい、
かなり直線的な直球のコミュニケーションを取りますから、とにかく YCC の仕組みは、それこそ YCC 黒田さんが入れた仕組みなので、黒田さんがこんなことは言わないですけれども、この仕組みは間違えてると、早くやめた方がいいと、なのでやめるっていうコミュニケーションを取れるんですけれども、
黒田さんだったら、
あとは黒田さんじゃなくても、こうはっきりと政策の意図、方針を言う方だったら、
なるほど。
ところが上田先生は割と調整型というか、いろいろな方向の顔を立てながらコミュニケーションを取るので、会見切っててもですね、こういうのよく日銀文学って言うんですけれども、なんかやたら難しい言葉が並んで、結局何したいのかよくわからないんですね。で、もちろんですね、上田総裁のようなコミュニケーションの仕方が功を奏する場合もあります。関係各方面顔を立てながら、ある意味すり足でちょっとずつ変えていく、ただですね、こういう複雑なオペレーションをするときは、やはりこのコミュニケーション技法はあまり向かないなと。その結果、別に原価で、金利を上げる気はそんな日銀ないんですよ。だけれどもやっぱり長期金利上がりましたよね。
そうですね。
で、このマーケットとのコミュニケーションの取り方、ちょっとね、日本銀行昔の日銀に戻ったなっていう気がします。
それは黒田さんよりももっと前のっていう。
そうですね。その頃はこうやって情報を小出しにして、一部情報を、一部の新聞にリークをして、で実際の意思決定の前に、日本銀行がこういう決定をしそうだっ っていうふうに言わせて、
うん、
その直後に実際の意思決定をするとかっていう、
うん、
なんかあの情報を小出しにしてリークさせてまた、その反応を見ながらっていうの、これね、
うん、
10年前だったらもしかしたら可能だったかもしれません。
あ、
それ
はやはりあの情報を発信できる場所、するところっていうのが、
はい、
10年以上前だとやっぱマスコミに限られてたんですね。
あ、なるほど。それが今は
そう、昔だったらそのマスコミの情報をしっかりコントロールすれば、うん、それ情報コントロールしたことになってたんですよ、ところが現在はもうそういう時代ではなくなりました。
うん、
ちょっとこのネット時代、ウェブメディア時代に、ずいぶん昔の、まあ、要はですね、マスコミ以外のメディアがなかった時代のコミュニケーション技法を取ろうとしているのが、ちょっと不安&心配に感じますよね。
なるほどね。ま、あのちょうど今日も、はい、あの新聞各紙一面などではその黒田総裁、前総裁の2013年の1月から6月の金融政策決定会合の議事録が公開されたっていう内容が出てきましたよね。はい、なんかちょうどまたこのタイミング重なってその頃のこう検証みたいなものが各紙で行われてますけどね。
はい、やはりですね、大きな政策変更は明確なメッセージとともに行わないといけないと。
うん、
で、これは黒田さんの場合は緩和だったわけですけれども、
そうですね、
この方向がまた変わるときにも、うん、今度は黒田さんではないわけなんですけれども、明確なメッセージとこれから日銀はこういうふうに経済政策運営していくんだっていう方針を示さないとですね、かつてのようにそのインナーとかインナーサークルって言ったりしますけれども、非常に近しい日銀クラブの記者をコントロールしながら世論っていうのを、またマーケットの雰囲気を変えていくって手法はもう通じないんだっていうのを、実は、その黒田総裁自身の、まあ、これは性格もあるんですが、と同時に社会のメディアの役割自体の変化というのを、まあ、黒田総裁っていうのはまさに体現してたところがあると思うんです。
なるほど。
だからこそこれから現下の状況を考えるとどう考えても利上げのフェーズじゃないんですよ。だって、どうも物価上昇は打ち止めっぽいです、日本銀行の予想を見ても、パーセント台後半で日本は落ち着くみたいだと。
おうほうほうほう。
2% 届かないと、
うん、
この状況で金利上げる意味があんまりないんですし、さらに言うとむしろ住宅ローンであったり、あと怖いのは今まさにコロナ関連の融資が終了して、
そう今返済がスタートしてっていう時期ですよね。
それで一般の融資に切り替わり、一部いわゆるコロナからの借り換え型融資っていう、これまた多少は金利に減免が働くものもあるんですけれども、一般の融資になった時その金利が高いって言ったら、これ中小零細企業にとって死活問題な。
本当そうですね。
だからこそ利上げする状況じゃないんですから、これは金融引き締め、これから利上げだって誤解されないように、もっとメッセージを打ち出していく。そしてメッセージだけじゃなく、実際にしっかり長期金利を下げるように日本銀行が介入していく、こういった措置が必要だと思いますね。
そのためにも上田さんにちょっとこうリーダーシップというか、そういう部分をしっかり示してほしいタイミングですね。
そうですね。
はい、わかりました。飯田さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田泰之さんでした。